78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed. Yamanashi Daigaku Future Seed.このコーナーは山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介していきます。各学部の先生にご出演をいただき生の情報をお伝えしていきます。先週に引き続き今日は生命環境学部地域食物科学科の船根和美教授にお越しいただきました。船根先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は生命環境学部の地域食物科学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどのような授業を担当されていらっしゃるのか教えてください。
正式に授業を担当するのは4月以降なんですけども、食品製造学を担当することになります。特に酵素を利用した食品素材の生産法や、それがどのような性質を持つか、どのようなところに利用されているかなどを中心に講義をしようと思っています、はい、先週お話ししましたオリゴ糖の生産などについても、詳しく解説しようと思っています。
まだ研究は、これからということなんですが、どんな研究予定があるのかも、伺えますか。
今年度は本当に授業はレギュラーの授業を担当してなくて、今度来る4人の学生さんが来るんですけども、今度来る学生さんに特別講義で1回授業しただけですけども、4名も来てくれてありがたいと思ってるんですけども、彼らには先週お話ししました環状イソマルトオリゴ糖の改良法や利用法や微生物による生産メカニズムなどがそのまま卒論や修論テーマになるとは話しました。でも今本人たちに考えてもらっているところで、提示した研究をしてもらってもいいし、やりたいことがあったらそれ以外でもテーマにできるように話し合って決めていこうと思ってます。
自分が考えたテーマでも OK なんですね。
そうですね、食品に関係しないことではちょっとやるのは難しいんですけど、関係していたらということで、
学生の皆さん、将来はどのような仕事を目指されているんでしょうか。
やはり食品に関係する仕事に就きたいと考えているようです、はい、学部で就職を目指している学生は営業やマーケティングなど、企業で食品企業で、そういうような仕事をしたいと思っているようですし、大学院進学を希望している学生は研究とか製品開発をしたいと考えているようです、新しく来る4名のうち1名は就職希望で3名は大学院進学希望と言ってます。
研究を続けられるんですね、
はい。
船根先生はこの生命環境学部なんですが、学ぶことの良さどういった点にあるとお考えですか。
生命環境学部は生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科の4学科があって、生命と食と環境と経営といった幅広い分野をカバーしている学部です、私が所属してますのは地域食物科学科ですけども、原料となる農作物の栽培から食品への加工技術が食品の物性や成分の分析、食物が健康維持にどんな作用を及ぼすかといったことまで幅広く学ぶことができます、それなので、いろいろなことに興味を持って広い視野で考えることができる人材を育成できる場だと思います。
さあ、そしてリスナーの方からこちら八王子の香里ママさんからご質問もいただいているんですが、先生は環状イソマルとオリゴ糖の研究をされているそうですが、これは自然界の中でも存在するものなんでしょうかというご質問です。
はい、黒糖の中に本当に重さの100万分の1ぐらいの微量なんですけども、環状イソマルとオリゴ糖が見つかってます。実は沖縄産の黒糖の中から生産菌が見つかったので、あるに違いないと思って、黒糖いくつも調べたんですけども、検出幸い検出されました。 で多分原料のサトウキビの中に存在しているのではないかと考えてますので、うん、自然界の中に少しですが存在するということは言えると思います。
その少しっていうのすごいですよね、まあ、もちろん、きっかけがあって決め打ちでその黒糖を調べたっていうお話はね、はい、先ほど伺ったんですけれども、はい、その見つかった時っていうのはやっぱりその自然界のものを あるんだなっていう喜びがあったりとかするんですかね。
あ、しましたね、まさにまあピーク検出して、これだっていう、
ああいた、はい、じゃないですけれども、
はいはい、そうですね、はい、
この環状イソマル通り事自体は研究を進めていくことでどんな、効果であったりとかっていうのが期待できるんですか。
はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、はい、お口の中の、まあ、プラークですね、うん、それを作りにくくするという作用が、まあ、歯医者さんの方にも研究してもらってるんですけども、やはり効果が出ていまして、うん、で製品になっているものもあります。あんまり大声では歌ってないんですけども、はい、それからあと同じ環状糖でサイクロデキストリンっていうのがあるんですけども、はい、溶けにくいものを溶かしやすくする、うん、でまあ、似たような性質があるんですけども、まあ、溶かす相手がやはり得意不得意が、まあ、ものによってありますので、サイクロデキストリンで溶けにくいものも溶かせるものはあるんじゃないかと、うん、それはまだ開発中のところです。
これからなんですね、
はい、
では最後になりますがリスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい、大学進学を考えている人ですに対してということで、高校までは答えがあることを学ぶわけですけども、大学では特に卒業研究でこれまでに誰もやったことのない答えの出ていないことに取り組むことになります。まあ、実際の社会はほとんどが答えのない試行錯誤の世界ですので、社会に出る前に未知のテーマに取り組む訓練ができるということは、まあ、ご本人がこれから長い人生を生きていく上で大いに役立つことだと思います。
いや、素敵なメッセージですね。本当にそうですもんね。
そうですね、
やっぱり考える力であったりとか、はい、自分自身で、ね、こう何かテーマを持ってってすごく大事なことですもんね、
はい、私も大学に行ってよかったと思っているので、はい、
学生さんにもその力をぜひ学んでいただきたいですね。
はい、
先生2週にわたって本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってあります。ぜひチェックしてみてください。山梨大学生命環境学部の情報を中心に教育学部、医学部、工学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。